生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの千波春です。前回は会社の中で問題を起こしてしまって1年間の執行猶予という形で与えられたわけですが、その中でキャリーは今後どうしていくんでしょうか。
そうですね、本当にもう素行の悪いキャリーでですね、暴力事件まで起こしてしまうということをするんですけれども、PCR のですね、糸口はどうも掴んでそうだということでですね、トム・ホワイトが守ってくれます。でですね、1年間の執行猶予というような形になるわけなんですけれども、トム・ホワイトはですね、キャリーはですね、有機化学合成の専門家で、生化学とかですね、分子生物学の実験を理解してないなというふうに考えて、それをサポートすることにします。で、彼がですね、レポートを出す先っていうのをですね、ノーマン・アーハイムという分子生物学者に託すことにします。ノーマンアーハイムだったら、キャリーをコントロールできるかなっていうふうに思ったのかもしれませんし、あとトム・ホワイト自身がですね、キャリーから直接レポートを受けたりとかするのがもうちょっと正直嫌気がさしてたというのもあるのかもしれません。で、このちょっとノーマン アーハイムについて少し紹介をさせていただきます。彼はですね、ニューヨーク州立大学で、生化学のですね、終身在職権、テニュアというですね、資格を有する教授でした。日本だと、あれですよね、終身在職権ってないので、必ず60歳とか65歳になったら定年退職っていう形になるんでですね、これ、なかなか、アメリカらしいなって思ってちょっと見てたんですけれども、で、あれですね、僕の、知り合いの大学教授の先生もですね、もうアメリカに行くって言ってましたね。っていうのが、日本だと、どんだけ成果出しても定年退職になるからって言って、もうアメリカの方で声かかってるから、そっちに行くわっていうふうに言ってられました。
やっぱりこう手を動かして実験するってなると、こう目がとか手がとかっていうのがあるので、やっぱりこう現場を退くタイミングっていうのはあるのかなと思うんですけれども、いろいろ考えたりすること自体にこう定年はないというか、それこそ認知症にならない限りは続けていけるものなのかなと思いますので、そういう意味ではやっぱりそこに対する理解っていうのがアメリカにはあるのかなっていう気がしますよね。
そうですね、本当に成果を出すのと年齢とは関係ないというような形があるかなと思いますので、本当に保証とともですね、成果を出し続ける人は出し続けますので、特に科学者なんてそういう分野なのでですね、成果を出している人を定年で退職させるっていうのはちょっと日本はちょっとかなりもったいないなと思いますよね。逆に成果を出さない人がずっといてるのも席をいい加減開けろよって思っちゃいますけれどもね。
確かに。でも本当その博士の方がじゃあそれ以外の仕事に就けるのかっていうと、なかなか日本はそこが開かれてないかなと思いますね。
そうですね、本当にアメリカって行ったり来たりですね、企業に行ったりとか、また研究者に戻ったりとか、あと場合によってはその役人になったりとかもしますよね。でそのあたりがもう本当くるくるくるくる自由にというか移動できるので、いろんな経験ができて、で、それが社会を発展させてるんだなっていうところはよく思いますので、日本ももうちょっと職業選択に対して、自由度が高いといいよなって思いますね。
そうですね。アメリカだとサイエンスコミュニケーターといって、科学に明るくない皆さんがきちんと科学のことを理解できるように翻訳者というか、そういった形で活動する職種もあったりしますし、やっぱり他にも、やっぱりいろんな仕事があったりしますので、そこも大きく違うのかなと思いますね。で、年齢に関しても、聞くのはマナー違反っていうのが、やっぱり研究者の間では一般的って言います。やっぱりそこの 感覚の違いっていうのは、まあ文化の違いなのかもしれないですが、やっぱりちょっと違うなとは感じますね。
そうですね。まあ、それこそなんか日本でも最近履歴書に年齢を書かないようにするとかですね、そんなのがやっと来たかなとは思うんですけれども、と、まあ、その辺はなんか、まあ、日本もちろん僕好きですけれども、なんかアメリカ、そういうところ、まあ、アメリカに関わらずかもしれないですけど、アメリカってそういうところはすごく開けてていいよなっていうふうに思いますね。で、まあ、まあ、そういった形でですね、ノーマンハイムはですね、終身在職権っていうのを持ってる教授だったっていうところなんですけれども、1983年の秋ですね、彼は、有給研究休暇ですね、サバティカルっていうふうに言いますけれども、これを取ってですね、1年間シータス社で過ごすということを知っていました。で、これもですね、すごい面白いシステムだなと思うんですけれども、大学はですね、まあもちろん教育機関でもありますし、授業をやったりとかですね、他にもなんかいろいろとやらないといけない仕事っていうのがあって、研究だけに没頭できないっていうところはあります。で、まあそういったところをですね、ちょっとこう、改善するというわけでもないんでしょうが、一旦大学を出てですね、まあ給料はもらえるんだけれども、外に出て研究をしてきてもいいよっていうですね、そういう期間っていうのをくれるらしいんですね。ね、これがサバティカルっていうんですけれども、これもなんか日本にはなかなかないシステムなんじゃないかなと思ってびっくりしたんですけれども、まあそれで1年間シータス社で過ごしていました。
でも最近はなんかサバティカルバケーション、サバティカル休暇みたいな言葉自体は聞くようになったのかなとは思いますが、なんかスタートアップとか、そういったところでなんか取り入れられてるのかなってイメージですよね。なんかこうリフレッシュ休暇みたいなニュアンスというか、で使われてる気がしますね。なんかそこでの休暇がまた仕事にこうプラスに働くよねっていう発想のもとをやっているっていうところです。
そうですね。まあ、それをですね、このなんか普通に大学でやってるっていうのがちょっと、アメリカってこの時代からそうだったんだと思って、ちょっとびっくりしました。
そうですね。しかも1年間ってなかなかないですからね。やっぱり
そうです
数
ね。
週間、数ヶ月とかが多いのかなと思いますが。
そうですね。なので本当に1年間も外に出してくれるっていうシステムは素晴らしいなと思いますね。
まあ、本当に手には劣ってる、ね、教授の先生だからもう特権階級というか、まあ、そういったところもあったのかなっていうのは感じますね。
そうですね。なんか、まあ一応ですね、なんか調べてみるとですね、サバティカルを取るにもですね、いろいろと決まりがあって、6年間その大学に在職してないとダメとかですね、そしたら、半年間か1年間かもらえる。で、半年間の場合だと、半年間、普通に給料をもらって、まあ、別の経験を積むことができる。で、1年間の場合だと、給料は半分になるけれども、まあ、最大1年まで、取れますよっていうような、まあ、そういうような仕組みで、サバティカルが終わった後はですね、大学に必ず戻ってきて、1年以上は働かないといけないっていうような、そういうような決まりもあるそうです。で、ですね。まあ、アメリカでもですね、1960年代とかにはですね、大学の研究者が企業と関わりを持つっていうのはですね、全く思いもよらないことだったらしいんですね。まあ、なんていうんですかね、オリンピックで今、プロスポーツ選手が出るのって当たり前になりましたけど、以前は、まあ、ご法度だったような、ところなんですけれども、まあ、そんな感じなのかなと思います。それがですね、まあ、1980年代になると、アカデミアの研究者たちも、反企業感情っていうのが薄れてきてたみたいなんです。みたいでですね、ノーマンハイムはですね、何か実用的なことが、実用的なですね、研究もしたいというふうに考えて、シータス社に、まあ、来てたというような形になります。で、ノーマンはですね、この時に、シータスに来てから、まずはですね、あちこちのプロジェクトを見て歩くっていうことに時間を費やして、いろいろなプロジェクトに知恵を貸すということをしていました。で、このサバティカル期間中にはですね、キャリーとの接点はほとんどなかったそうです。で、サバティカルが終わりまして、一度ニューヨーク州のですね、州立大学に帰った後でですね、ノーマンはですね、シータス社から、 人類遺伝学部門っていうのを立ち上げるから、そこの責任者になってくれないかというふうにオファーを受けて、その要請を受けることにして、シータス社に戻ってきてたところでした。トム・ホワイトはですね、ノーマン・アーハイムにですね、キャリーを預かってもらって、PCR を成功させる、させてほしいというふうにお願いをします。で、ノーマン・アーハイムはですね、PCR のアイデアをですね、トム・ホワイトから詳細に引き出し、そしてですね、キャリーを預かることにしました。ちなみにですね、この時点でキャリーはですね、PCR をもう先ほども申した通りですね、前回申した通り、成功してるというふうに主張してたんですけれども、トムもノーマンもですね、まだそれが本当に増えてる DNA のバンドを見てるかどうか分かんないじゃないかというふうに考えておりました。そこでですね、実際その PCR で増えたと主張する DNA のバンドは本当にそれなのかを確かめるためにですね、キャリーにノーマンアーハイムはですね、サザンブロットで、確かめるということを提案します。ただですね、これがですね、キャリーは、これをですね、自分に対する敵視というふうにですね、感じて、拒絶するということをします。まあ、対象実験をして証明してみてはっていうふうなことを言っただけなんですけれども、キャリーはですね、なぜかそれを敵視と感じてしまうっていう、まあ、ちょっと本当に性格はひねくれてるなと思います。なんか正直ですね、ここら辺のことをですね、調べてましてですね、最初キャリー・マリスって面白い人だなと思ってたんですけども、徐々に私はここで嫌いになり始めました。
なかなかこう、ちょっと排他的なところだったり、こう、愛されキャラかっていうと、なんかそういうわけではなく、なんか気難しい職人さんというか、なんかそういったような印象を受けますよね。
そうですね、本当になんか、なんでここで敵対的だって思うんだろうっていうふうに思っちゃうんですけれどもね。で、ノーマンはですね、まあ、キャリーとは共同研究ができないなと思いまして、まあ、PCR をものにしてくれっていうのが、まあ、一つ指令としてありましたので、ここで策を取ります。まあ、自分のですね、チームですね、人類遺伝学チームの中のできる人間を何人か率いてですね、PCR グループというのを作ります。で、その中にはですね、キャリーと割と仲の良いですね、サザンブロットなんかで見事な実験テクニックを見せてたですね、テクニシャンのスティーブン・シャーフっていう人間とかですね、あと繰り返し配列、繰り返しの作業にですね、非常に得意というか、良い腕を見せてたですね、ランディ・サイキというですね、こちらもテクニシャンですね、を加えてですね、キャリーとは別にですね、PCR の成功を追うことにします。で、毎週金曜日にですね、1週間で行ったことを報告し合ってですね、次回どのように改善するのかっていうところをですね、話し合うことにします。で、ここの話し合いの席にはですね、キャリーと、あとですね、キャリーを唯一慕ってたですね、テクニシャンのフレッド・ファナールですね、もこの報告会には来ていいよということにしておきまして、で、まあ、キャリーチームとですね、それから、このノーマンが率いる PCR チームと、で、それぞれ成果を話し合うと、そして議論をするということを行ったようです。まあ、キャリーはキャリーでですね、なので、自分のですね、右腕のですね、テクニシャンのフレッド・ファナールと一緒にですね、別枠で PCR を追い求めていたと。で、まあ、情報交換にをの席にですね、出てきて、相手方が何やってるのかなっていうのを見ながらですね、まあそこの議論にも加わってたというような、そういう形になります。
なかなかこの共同研究とかができるような状況じゃないので、まあ、そういう意味では、こう、お互いにチームとしてやるっていうのが、まあ、やっぱりベストな選択肢だったんだろうなと思いますね。
そうですね。トム・ホワイトは、ただ、同じね、会社の中なのになんでって思いながらこんなことをやってたのかなと思うんですけれども、まあ本当、キャリーのですね、ちょっと、まあ、排他的なところでですね、まあこんな策を取ったのかなと思います。で、トム・ホワイトのチームはですね、 PCR の技術的な成功っていうのを求めていたわけではなくてですね、CTAS 社から命じられてたですね、もともと CTAS 社が開発を目指していた遺伝子診断法ですね、遺伝子診断をするための手法としてですね、PCR も含めて、何らかの方法で達成できるっていうことをですね、考えてました。で、そのためにですね、このチームではですね、最初からですね、テンプレートはヒトゲノムに絞ってまして、で、ターゲットもベータグロブリン遺伝子を増やせるかどうかっていうことを始めてました。で、いろいろなですね、試行錯誤の結果ですね、PCR チームに所属するですね、テクニシャンで、キャリーとも仲の良かったスティーブン・シャーフがですね、1984年の11月15日にですね、おそらくもうこれは完全に成功しただろうと思われるですね、実験データを得ます。これはですね、マリスがアイデアを思いついてたドライブからですね、20ヶ月後のことでした。で、ただですね、その後ですね、何回も同じように実験するんですけれども、再現性が得られないということが起こります。なので、たまたま成功した1回っていう感じですね。で、ここでですね、キャリーとかもですね、加わってですね、いろいろな議論や検討を重ねることにします。相変わらずですね、いろんな変数を試します。加熱とですね、冷却のサイクル回数を増やしたらどうなるんだろうっていうふうに試してみるとですね、増幅量が増えるなと。それから減らすと減るなと。これはなんか普通にわかる話が、やはり再現できたっていうところなんですけれども、あと、加えるですね、DNA ポリメラーゼですね、の量をですね、10分の1に減らすとですね、増幅量は減るけれども、特異性は高まる。変なバンドが出ずにですね、目的のバンドだけが綺麗に出ると。ただし、それはですね、増幅量が減るので、バンドの、濃さはですね、薄くなってしまうというようなことが起こるっていうような形でですね、ちょっとずついろんな、パラメータを変えては、いろんな結果を得ていくということをいたします。ちなみにですね、この当時の PCR はですね、実験結果が出るのに3日から4日かかったそうですね。というのが、まず1日目ですね、PCR を行います。もうこれはもう、熱いお湯に反応液をつけて、クレノを足して、反応をさせて、で、また、熱いお湯につけて DNA 一本差にして、温度が下がったら、クレノを足してっていうのをですね、10回繰り返すっていうことを、10回から20回ぐらいですね、繰り返すっていうことをやったんだと思うんですけども、そういう作業に、1日かかる。で、それからですね、次の日に電気移動をして、ブロッティングですね、メンブレンに、電気移動の DNA をメンブレンに移すということに1日かかる。で、最後ですね、フィルムに感光させるのに1日かかったというような形です。で、徐々に徐々に成功確率が上がっていくんですけれども、全く原因もわからずに突然失敗することもあるということになります。そしてですね、1985年の春ですね、アーハイムとですね、トム・ホワイトはですね、PCR 以外のですね、自社の技術をですね、いろんな大企業に売り込みに行くということをしています。これもうバイオベンチャーにありがちですけれども、自分たちはこんな技術を持ってるんだということをですね、いろんな会社に、大手に行って、話してですね、プレゼンをして、で、それで、お金をもらうと、研究費をもらうというようなことをですね、一生懸命やってたそうなんですね。で、その時にはですね、何回かはですね、PCR も成功してたので、ちらっとですね、DNA を増幅するような技術もですね、うちには、間もなく開発できますからっていうようなこともですね、ちらっと匂わしたりとかしてたらしいんですね。で、そうするとですね、相手方のその大手企業の研究者の中にですね、知り合いの人間なんかもいたそうなんですけれども、その人間がですね、DNA を増幅させるには、こういうふうにしたらできるんじゃないかな、みたいな、 PCR の概念をですね、もう少しで思いつきそうなレベルのところまで考えているっていうことを知ります。そこでですね、彼らは危機感を持ちます。PCR はですね、そろそろ世間に公表しないとですね、その権利はシータス社から奪われてしまうかもしれないっていう危機感ですね。まあ、とにかく思いついたらですね、すぐに特許申請をしておかないと、いつまでも秘密のままにして、他の人が思いついてしまったらやばいということでですね、慌てて PCR の特許申請を3月28日ですね、1985年の3月28日に行うという形になります。で、ちなみになんですけれども、この売り込み活動中にですね、まあ、シータスはですね、コダックとかですね、スミスクラインっていう会社にですね、まあ、モノクローナル抗体とかですね、DNA プローブを使った診断技術の売り込みをしてたんですけれども、あとですね、パーキン・エルマーっていう会社とですね、生物医学研究市場で、実験用の試薬と装置を発売すると、まあ、開発して発売しようというですね、ジョイントベンチャー契約を結ぶことに成功してました。で、この当時はですね、PCR がそんな、まあ、商業的にですね、成功するようなものになるっていうふうには全く彼らも考えてなかったんですけれども、このジョイントベンチャーからですね、多額の資金を得て、実際2年後にですね、商業的に大成功するサーマルサイクラーがですね、PCR をするための装置ですね、温度を上げ下げしてくれる装置ということで、サーマルサイクラーっていうふうな一般名になってますけれども、それが、パーキン・エルマー社から発売開始されたということになります。ちなみに私、バイオテックメーカーのですね、営業マンなんですけれども、私の一番最初はですね、このパーキン・エルマーからですね、ライセンスアウトを受けた PCR を日本で販売するメーカーに働いておりまして、まあ、なのでちょっとここら辺はちょっと感慨深いなと思って見てました。あと、学生時代の時にはですね、このパーキン・エルマーの PCR に初めて触れてですね、PCR 実験を学生実験でやったわけなんですけれども、まあ、そういったところですね、なんか非常に思い出深いものが、ここからスタートしてたんだなっていうような形ですね。
なるほど。なんか PCR って今はそのパーキン・エルマーさんのイメージがあまりないので、そういう歴史だったんだなっていうふうに思って、驚きました。
そうですね。なんか、まあ、パーキン・エルマーがその後、パーキン・エルマーの一部門になるんですかね。アプライド・バイオ・システムズ、ABI って言ってますけれども、ABI っていうところが、まあ、それを販売して、PCR は ABI っていうなんかイメージが皆さんあると思う。まあ、現在の研究者の人たちはあると思うんですけれども、もともとはパーキン・エルマーの、パーキン・エルマー印ですね、世に出ておりました。
まあ、本当に技術の世界というか、まあ、そういう研究機器、試薬の会社さんは吸収合併がすごく進んでいるので、あっちに行き、こっちに行きみたいな、こっちの傘下に入りましたみたいなので、こうくるくる変わるイメージはありますが、やっぱりこう ABI って言われると、まあ、知らない人はいないぐらいのこう PCR の代名詞と言ってもいいぐらいの、ものかなとは思いますけれども、やっぱりスタートがそこだったのかっていうところもありますし、まあ、そういう歴史の中で、こうみんなに愛される技術になっていったんだなっていうのは思いましたね。
そうですね。もう本当に無条件に PCR といえば ABI っていうもう頭がありますもんね。
コロナの検査の時も ABI の機械がもう売り切れて買えないみたいな、もう入荷待ち何年ですみたいなお話とかもいただいたことがあって、やっぱりこう世界的にやっぱこう ABI っていうとこなんだなっていうのは改めてその時も感じました。
そうですね。で、ちなみにですね、この一番最初の頃のですね、パーキン・エルマーの、PCR ってですね、僕がその社会人になってメーカーの営業マンになった時もまだちょっと販売されてたんですね。で、販売されてたっていうか、まあ、それを、のメンテナンスは引き継いでまだやってたっていう感じですかね。で、当時の PCR はですね、ホットリットって言って蓋の部分が熱くなるっていう機構がまだなかったんです。
うん。
で、温度を上げたり下げたりっていうふうにして、まあ、95度とかに温度を上げて、で、2本差を1本差に乖離するっていうことをしますけれども、その時にですね、反応溶液が蒸発してしまって、それで、実験失敗してしまうので、蒸発させないためにですね、PCR チューブに反応液を調整し終わった後にですね、最後に液の上にですね、オイルを入れて、蓋をするみたいなことをしてました。多分、シダちゃん知らないと思うんですけれど
知らな
も。
いですね。もう、そのホットリット、ヒートリットって言われる、蓋の部分が熱くなるのが当たり前だったので知らないですね。
なので、実験室で PCR をするための机って、結構油がこぼれててですね、ベタベタしてたりとかしました。
お料理でいうと、この落とし蓋みたいなもんですよね。ちょっとイ
落
メージ
と
違
し
うかも
蓋、
しれない
そう
で
です す
け
ね、
ど。
落とし蓋を油でするみたいな感じですかね。
今はその蓋の方が熱くなるので、蒸気がそこについても中に液が戻ってっていう形ですもんね。
そうですね、お風呂屋さんの、鏡と同じ仕組みっていうんですかね、まあ、最近家庭の鏡もそうですけれどもね、結露しないように、裏から電熱線入れて温めてますけれども、それと同じようなのが、今の PCR に応用されてて、蓋の部分が熱くなるおかげでですね、蒸発したものがそこで結露しないっていう形で、まあ、反応溶液は減らないっていうことが実現されてるんですけれども、まあ、僕が一番最初に学生実験でやったときは、油をポタポタ垂らしてましたので、ヒートリット式のですね、蓋が、の部分が熱くなるっていうので、もう油を使わないでいいっていう PCR を見たときにはですね、すごい感動したのを覚えてます。うわ、これはすごいって思いましたね、本当に。
そうですよね。油ってやっぱりこうベタベタしても、拭いても拭いてもっていうね、ところなので、やっぱりこう、それを煩わしさから解放されるって思うと、それだけでもよかったってなりますよね。
いや、本当ね、この一手間非常に大きくて、あとは結構、油をこう、何滴かこう、ペットマンで吸い上げてですね、で、PCR チューブの中にポタポタ、まあ当時、PCR チューブも今みたいに、なんていうんですかね、250マイクロとかの、ちっちゃな容量のチューブじゃなくて、500マイクロリットルでやってたんですよね、のチューブでやってたんですよね。で、そこにですね、ポタポタ垂らすんですけれども、まあこの油自体がですね、何個も、PCR の実験をやる場合は、チューブを何本も用意して、で、反応液を作って、で、それから、最後には、エマルジョンオイル、まあ、オイルですね、オイルを吸い上げて、2滴か3滴、ポタポタ、ポタポタ、ポタポタって落としていくっていうことをするんですけど、この時に結構、コンタミが起こるんですよね。それでなんか、ありもしないはずのバンドが増えてしまったりとかですね、っていうようなこともよく起こりましたので、まあそういったコンタミも起こる原因もですね、なくなったっていうので、本当に、すごい、たった蓋を温めるっていうだけのことなんですけど、すごい感動したのを覚えてます。
いや、本当に必要は発明の母なので、やっぱりここは改善したいっていうみんなの気持ちがそこに現れたんでしょうね。
そうですね。本当にもうありがたい。ところですね。で、すいません。ちょっといろいろ話が、僕の、最初の感動、最初の頃、バイオに関わった時の感動をちょっと話しさせていただいたんですけれども、ですね。まあ、そういったところでですね、パーキンエルマーから、非常に多額の資金を得ましたよっていうところなんですが、ちょうどですね、同時期、まあ、この頃にですね、ノーマンハイムはですね、アメリカ人類遺伝学年次大会というののですね、参加要項を受け取ります。で、大会が開かれるのがですね、この年の10月末というところで、講演の趣旨の提出は6月30日ということになります。で、彼はですね、シータス社のボードメンバーとですね、協議をしまして、まあ、シータス社の偉いさんたちと協議を行いまして、で、人の遺伝病への応用という形で、PCR を発表しようというふうに持ちかけ、それで会社としては合意いたします。ただ、この発表はですね、15分間の短い学会発表時間ということだったので、まあ、そこに対してですね、ちょっといろいろな、まあ、作戦をですね、練ることにいたします。 まあ、どのような作戦を練ってきたのか、練ってですね、まあ、ここへの発表に挑むのかというところは、次回お話をさせていただきたいと思います。ではですね、今回の内容はここまでとしまして、次回ですね、人類遺伝学会に向けてのところをお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。